Hallelujah. Amen. それでは今日は私が、ちょっとね風邪ひきましてですね、ちょっと長引いてますでね、10日ぐらいですかね、ちょっとおかしくなってきてね。で熱はねあんまないんですけど、7度5分か、まあ、8度までいかないんですけど、で13日に土曜日なんですけど人間ドック行ってきまして、なんか結果ちょっとやばいかもしれないと思ってるんですけどね。でそれからねちょっと熱があって、ちょっと熱出たり入ったりって脱力してるんですね、力が入らない体にね。でさっき階段登ってきたらさ、いつもあれほど運動してんのにさ、階段登ってはぁはぁ息切れちゃってさというわけでちょっと今日はショートでいきたいと思いますのでね、よろしくどうぞ。まあこの年になるといろいろ出てきます。あと1週間ぐらいで多分ドックの結果出るんですけど、どういう結果出てきますか去年はね、左の肺の下部にですね半上陰影っていうのが出たんですね。で、まあレントゲンこう医者と一緒にこう見てるんですけど、まあこれは違うんじゃないかなと思ったんですけどね。でちょっとこう画像がこう乱れがあるわけね。で、まあ一応念のためと思って CT 撮って、CT 撮ったらもう問題ないんですけど、まあ、多分こう血管とかが入り組んでるところなので、まあ、ちょっとこうややこしくなってるんだと思うんですけどね。でその前、3年ぐらい前は大腸の精密検査ね、ファイバーで全部自分のお腹の中見てきました。まあ綺麗なもんでしたけどね。まあというわけで皆さんもねぜひ体にはね気をつけください。で年に1回ぐらいはもうドック行って、いろいろ全部一通り横浜ので、これ55歳超えると結構いろいろやってくれるんでしょ、ただでね。じゃなかった、ちゃう、ただじゃなかったっけ。私は今回3万2000円ぐらい買ってるんですけど、まあそのぐらいはねやっぱ投資しないとダメですよ、自分の体ね。え？ええ。2月ね。2月ね。兄弟もなんか大丈夫ですか？うん。おかしくない？いろいろね。なるほど。わかりました。そうですね。いや、私もちょっとさ、六本木あたり遊び行きたいんだけど、遊び行けなくてさ、こんなか閉じこもってろみたいなね。ちょっと主は僕のことを制限してんのかなみたいに思ってますけどね。あんまりほっつき歩くなよみたいなね。まあ幸いね、我々この時期っていうのはオフになるので、まあなんていうか、毎日こう別に大学行く必要ないんでね、まあじっくり体のメンテはできるんですよ。だから2月3月で、もう2月中にドックやっちゃって、確定申告とかね、ややこしいもの全部終わっちゃって、で、もう何もない。で、結果出たら、まあその結果に応じて、まあメンテしよう。ですから2月3月ってのは私に体のこのメンテする時期なんですね。幸いまあそういう時期が与えられているということで、さあ3月どうなりますか。まあちょっと今楽しみにしてますけどね。はい。で、今日ちょっと、まずウォッチマン2のこれ、見ていただきたいんですが、どなたかジャムあそこに置いてくれたの、お湯の中にジャム溶かしてたら、これいいですね、席にね。ありがとうございます、感謝です。え、あ、ゆずね、ゆずあ、いいですね、うん、楽になる。ジャムじゃないの、あ、ジャムじゃないですかね。あ、そうでした。ありがとうございます。勝手になんかやってて、ロマン書6の14、なぜなら罪はもはやあなた方を支配することはない。あなた方は律法のもとではなく、恵みのもとにいるから。まあ、これパウロのですね、経験。まあ、7章行くとこの後葛藤するんですけれども、律法っていうのは何々せよ、あるいは何々するな。ね。これをね、 こうやって、まあ、10回から始まっていろいろあるわけですけど、これを守ろうとする、あるいはこれを、しない、あれをしようとかって、するとどうなります、皆さん。逆に、罪が力を得てやっちゃうんだよね。だから、立法っていうのは罪の力なんです。パウルは立法がなかったらば罪を知らなかった。ですから立法っていうのは罪を暴き出すためのものとして与えられたわけですよね。だから立法っていうのは付加的に与えられる。そして今やガラテヤ書によれば、その、キリストに至る養育係だった。その養育係の本人が現れているんだから、もう立法はいらないって言ってるわけでしょ。そしてその本人は恵みによって、命の御霊の法則によって、私たちにその立法を守れる命をくださった。その命によって生きるならば、自動的にこの立法も満たしているわけよね。別に意識しなくても。だから私はこれを、まあ、これ今、Windows で走ってます。で、昔はこんなね、綺麗なもんじゃなくて、真っ黒の画面にコマンド打ち込んでたの。MS-DOS っていうのがあったんですね。で、今は、この中に入っちゃってるわけ、MS-DOS が。だから我々は、Windows をこれね、カチカチ使えば、自動的に MS-DOS を使っちゃってるわけでしょ。同じように、こう、命の御霊の法則に乗っかれば、古い形の石の立法を、もう自動的に満たしちゃってるわけでしょ。だから上位互換って言ってるわけですね。だから我々はこのもう無意識のうちにカチカチやってるうちに MS-DOS を使いこなしてるわけ。皆さん何も MS-DOS のこと知らなくても、同じように立法を知らなくても、命の御霊の法則で生きるならば、自動的に立法は満たされちゃってるわけでしょ。これが新約の恵みの力なんですよね。だけどあえてその立法を全部守れって言ってる人たちもいるわけですね。これね、このキリスト教会、はっきり言います、日本キリスト教、これから狂気に入っていきます。狂気、ある種の狂気がもう支配してますよ。もう何が本当で何が嘘か分からなくなっちゃってる。本当にすごい世界が展開してますよ。狂気です。その中で私たちがどこに留まるか、恵みのもとに留まる。で、ここでね、おつまに言ってますけども、私の経験として、まず神の光が来るとき、私たちはね、許しを求めると。つまり、もろもろ、もろもろって、まあ、英語では sins って単数形、複数形になるんですが、まあ、日本語ではね、もろもろって書いておきました。一つ一つの罪、いろんな行為、行い、ね。それを知って、許しを求めるわけ。その許しっていうのは何によって許されるんでしたっけ？個々の行為についての許しは、根拠は何にあるんでしたっけ？これは血です。で、皆さんが過去に犯した、今犯してるかもしれない、あるいは未来において犯すであろう、もろもろの罪、いろいろな行為の一つ一つ、あるいは言葉とかいろんなそういうものは全部血のもとでもう終わっている。だからこの諸々の罪に対する、神の処方箋は血です。血です。しかしパウルは内なる罪があると言ってますね。体に罪があると言っている。で、その罪に対して、これ単数形の罪です、まあ、あるいは大文字で sin と言えばいいですね。7章、ロマ7章、 sin、 内に住む罪、 sin、 単数形の罪で、これはですね、実は個々の行為を許してもらっても、なおですね、同じことを繰り返すと、こう悪循環にはまってしまう。パウルは6章で、こういうふうにね、自分はもう死んだんだって言ってる、復活したと言ってるのに、7章行くと葛藤するわけですよね。で、私はなんと惨めな人間だってまた葛藤しちゃう。なんですか、パウル、ローマ6章でもうはっきりしたんじゃないのって。それははっきりするわけよ、刑事として、知識としては。だけど経験的にはローマの7章が我々の経験ですよね。で、その中で私たちどうしたらこの惨めな体から、罪の殻から解放されるんだって叫ぶ。で、そこで見つけるのがローマ8章で、罪と死の法則から命の御霊の法則が私たちを解放したって書いてあるわけ。これがパウロのこのね、自由を得る、証だったわけです。で、この悪循環からじゃあどのように逃れることができるかというと、もう私自身が実は罪なんですよね。罪をもう継承しちゃってるわけ。 その継承している私の本質が罪人だから、そこから罪の行為が出てきてしまう。それは内なる罪が住んでるからね、体に。この体まだあがなわれてませんから。これ皆さん、いつか、ね、我々の体全部脱ぎ捨てて栄光の体に変わるときは、本当に私たちは罪を知らないものになるんですよ。それが私たちの望みなんです。神のこの出現、ローマ8章にあるようにね。この体を脱ぎ捨てることができる。鼻声で、ぐじゅぐじゅ言って、階段登ると息が切れて、体に力が入らなくって。この不便な体ね、私結構自慢してたんですよ。どうだとか言ってね。だけどありゃこんなバイ菌とかウイルスなんていうのは本当に小さなね、顕微鏡でようやく見えるようなもの、これがこの私の体をですね、このマッチョなバディをですね、もうね動けなくするんだから。いや、この体に束縛されてるっていうのはやっぱりね、パウロが言うようにうめきがあるんですよ。そうでしょ皆さん、地上のこの幕屋にこう束縛されている、これを脱ぎ捨てて主のもとに行きたいって言ってるわけですよ。しかしこの体を我々は変えてもらえるわけです。これが究極の希望なんでしょ。それまでは付き合わなきゃいけないわけ、罪の住んでる体と。じゃあその罪に対するね、ここで罪を犯す潜在的な、まあ、根っこって言ってます。まず単数形の罪ですね。これはキリストの十字架だ。血は諸々の罪、個々の罪を処理する。しかしキリストの死と復活の力こそが、私自身、つまり罪の住んでいる私自身を処理する。で、私が終わるときに、こう、罪っていうのは我々の体を使うことができなくなるわけよね。だから、この、血と十字架、この二点セットで、我々はこの罪の問題っていうのを処理できるわけですよ。犯してしまった諸々の罪の問題、これは血です。ですから、そのことに関しては皆さん、今、キリストイエスにあるものは、ローマ8章1節なんて書いてありましたっけ？キリストイエスにあるものは、決して罪に定められることがない。いろいろ敵は攻めてきますよ。俺あれ思い出せ、どうすんの、あれあれどうだどうだ、お前そんなこと言ったって、あれどう、聞いてると、ああ、それは誰の声？敵の声です。敵は抽象します。しかし私たちはそれは血をもって宣言するんですよ。で、内なるこのね、内従の罪、これは十字架。だ、血と十字架、絶えずここに戻る必要があるわけ。で、まあ今年のですね、まあスローガンというか、これは神の幸福っていうことで、タイトルを挙げたんですが、今日のですね、まあアウトライン見てほしいんですけども、御言葉と戯れると、いうことでね、実は神にじゃあハッピーになっていただくためには、何がいるのか。で、前回はダビデの鍵っていう話をしました。私たちはダビデの鍵を持ってる。だからこれを使いこなさなきゃいけないわけよね。ここのいろんな人生の場面場面でどう使っていくか。で、その使い方ってまだ我々それほど、熟していないかもしれないんです。ね。ちょっと待ってください。電池がですね、切れそうなので、ちょっとごめんなさい。はい、どうもすみません。で、要するに、ダビデの鍵をどのように、使いこなすか。まあ、これはこれから我々学んでいく必要があると思うんです。で、それはね、多分ね、僕らが今考えている以上のそのポテンシャルがあるはずです。まだ僕らその、今まで意識して使ってなかったからね。 だけどこれ意識して使うと、もしかすると我々が考えている以上のものはもっとね、用意されているものが開かれて置いてくるんですよ。で、今日の話で、じゃあ神をですね、喜ばすためにはどうするか。実はですね、この、ヘブルのですね、11章の6節のところ、ここにですね、神に喜んでもらうという、直接の言葉がね、見っかったんです。ヘブル11の6を見ますと、信仰がなくては神に喜ばれることはできない。で、これ待遇命題っていうのを取ると、神が喜ばれる、喜ばれているならば、信仰があるっていうことなんです。ね。ですから、神にの喜びっていうのは、まあ、ある意味で私たちの信仰である。神に近づくものは、神がおられることと、これね、訳が悪い。神がおられること。これ我々にとっても神がおられたら当たり前じゃん。別にクリスチャンじゃなくたって神はいるって言ってますよ。何かそのインテリジェントデザインって最近言うんですけども、人間のね、はるかに知性を超えた何かすごい存在があるんだ。で、それが、デザインしたんだ。ね、だからこの生物っていうのはこれほどによくできている。進化論でこんなのありえないって今もう科学者も言い出してる。だけどイエス・キリストを認めることはできないのね。だから、something great とかって言うんです。何か偉大なものがある。ね。インテリジェントデザインってそういう言い方でごまかそうとするわけ。ID って言うんですよ。みんな、神はいるんじゃないかってみんな分かってるわけ。いや、そうじゃない。これはね、神がおられるじゃない。I am。神の名前って何でしたっけ ?I am です。モーセに、芝のところで、燃える芝のところでね、いわゆるまあヤーウェっていうなんか発音するらしいんですけども、あの意味はありてあるもの、I am でしょ？なんですよここ。つまり神は I am。神がおられるじゃん。おられるかいないかそういう意味じゃない。神の I am。神が存在だということを知るわけ。で、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならない。ですから、ここはね、主も言われましたね。主はなんだっけ、捕縛の者に対して何て言いましたっけ。ナザレのイエスはどこだって言ったら、私がそれであるとかって訳してあるのね、これね。間の抜けたこと言ってないって主は。主は私がそれである。水戸黄門みたいなこと言わないんですよ。これが目に入らない。違う。主はあそこで言ったの、エゴ、エイ、ミーって言ったの。アイ、アムって言ったんですよ。私はあるって言ったんですよ。あなた誰ですかって聞かれて、それが私であるとか、まあ、昔なんかそういう番組ありましたよね。そういう意味で言ったんじゃない。アイ、アムって言ったんです。アイ、アムっていうのは神の名前なんですよ。だからみんな後ずさりして倒れちゃった。つまり、あそこでイエスは、アイアムだって言ったんですよ。同じように、ここも、アイアムなんです。神がアムである。神がビーイング。永遠に現在において存在し続ける神であると。ね。で、これはヘブル語ではですね、こう、静的なもの、要するに、スタティックね、動きのないものではなくって、ビーイングなんですね。こう、存在し続けているという、ね。この、ダイナミックな動きがそこにあるわけ。being, あり続けている、ある。これが神の名前なんです。そのことを信仰は実体化する。だから信仰っていうのは、まあ、よくね、キリスト教の歌で数えてごらん、主の恵みとか言っていてさ、一つ二つ三つとかやるけども、そういうのじゃないのよ。祈ったら、お家が与えられ、お嫁さんが与えられ、仕事が与えられ、こういうのじゃないんですよ。もちろん主はそれ全部、それを満たしますよ。私たちの人生の、その備えをね。それが我々の目的？それによって私たちがハッピーな生活になる。違うて、信仰っていうのは、I am を実体化することなんです。つまり、being である、そのお方が私の中に生きていることが、わかるということですよ。生きてるんです、ビーイングが絶えず。今、この時に。 これが信仰のパワーなんです。エメン。だから信仰ってのはアイアムの実体化なんですよ。それに付随してるだけ、いろんなものがね、与えられていくっていうのは、皆さん、主は真実です。本当に与えられる。前回言ったように、タイムリミットの4日前ですよ。そうでしょ？2月4日になると家を取り上げられちゃう。そう、4日前に与えられている。何これ？それは付録として全部主は備えてくださるんです。だけど根幹は何か、信仰の根幹っていうのはアイアームの実体化です。もっと言うと、神が私たちのうちに生きてくださっているということを経験し知ることでしょ。これが信仰ですよ。考えてみる、この宇宙の大きさが今、130億光年ん ?50 億光っていうのは皆さんご存知のように地球を1秒間に7回り半しますね。で、太陽から地球までだいたい7分で来るんですよ。ん ?8 分ですか。で、そうそう、7分何十秒ね。で、今だからここに来てる光っていうのは太陽その7分何十秒前に出た光が来てるわけ。その光がね、1年かかって行く距離を1光年というわけ。で、太陽系の、太陽のすぐ隣の、いわゆるその、恒星、自分で光っている、星は、アルファケンタウリっていうのがあるんですが、これ 4.5 光年だそうですね、距離がね。4年半かかるんです、光の距離。光がですよ。その光が、150億光年、150億年かかる距離が宇宙。で、それはその先どうなってるかってよく言うのね。わからない。もう人間の、もう光が届かないってことは我々観測できませんから、わからないんです。その宇宙考えたらどうなってんだろう。不思議でしょ？その宇宙を作ったお方が、私のうちに生きてる。これはクレイジーです。行かれてるんです。そうじゃない？創造者が非造物の中に住む。創造したお方が非造物である人の中に住む。こんな発想どっから出てきます？出ないのよ。宗教というのはそうじゃない。我々はね、私たち今本当は神殿なんですよ。だけど外に作るんですね。でっかいなんかもうキンキラキンのなんとか大聖堂ね。うちの次女がですね、この、2月、4泊5日かな、4泊7日か、飛行機の中に入れてね、オランダとベルギー行ってきた。いいですね、リッチですね。青春ウォーカーしてます。それであそこのなんだっけな、なんとか大聖堂ってあるんですよね。あのほら、皆さん知ってる、あのほらフランダースの犬、あのパトラッシュがさ、最後にあの死ぬね、あの悲しい場面のあのステンドグラスあるじゃない。あそこ行ってきたの。あそこのなんとか大聖堂すごいね。やっぱヨーロッパっていうのはアメリカと違ってね、やっぱなんていうか歴史の重さというか、そういうのを感じますね。でビデオ撮ってきてこう見せてもらったんですよ。いやー、この大聖堂はすごい。それからスペインにはですね、ガウディっていう建築家がいたんですね。ガウディ。知ってます？ガウディ。サクラダ・ファミリア。今作ってるんだけど、もうまだできないんですね、あれね。もう何百年やってるの？ 200 年？ 100 何十年？ガウディっていうのが設計してですね、その通り石組みでこう作ってるんですよ。と、未だに未完成なのね。もうすごい、いわゆる教会。初めて聞いた時さ、サクラダ・ファミリアとか、サクラダ・ジュンコのファミリーとか思ったけど、サクラダってのは聖という、ホーリーっていうことでね、セイントっていう。それはね、できないんです、まだ。すごいものを作っている。これが宗教です。なぜ？神はものすごいところにお住まいになる。違う。神は我々のような ちっぽけな何の役にも立たない普通のおじさんおばさんの中にあえて住む。なんで？なんで？なぜ？わからない、ますます。わからない。神がうちに生きて私が神殿になってる。わからない。そのことが信仰によって実体化される。ヘブル 11-1 を見ると、信仰は望んでいる事柄を保証。まあ、これね、別訳の方がいいんですね。新改訳では実体って書いてある。信仰は望んでいる事柄の実体であり、あるいはこれ動詞形にすると実体化であり、目に見えないものを確信させるものである。つまり信仰っていうのは、この目に見えない、ね、望んでいる事柄を私たちに実体化してくれる機能なんです。で、この信仰っていうのは、いわゆる、知性、ね、思い、意志、感情、そういうのを超えたところで何か働くんですね。働く。だから、いわゆる人信条、なんとか信じる信じる信じる、そういうのは、それは頭の中の知性の働きであって、信仰じゃない。信仰が来た時っていうのは、内側が、さっきウォッチマン人が言ったように、光が照らされるんです。例えばいろんな問題を我々こう抱えます。いろんな欠乏がある。そのことをですね、一生懸命こう祈ります。祈って祈って祈ってもなかなか開かれない。そういう場面よくありますね。結構こっちが力入ってますとね、ダメなのね。そういう時っていうのはね、なんか、ああ、噛み合ってないなって。ね、一生懸命祈るんだけども、なんかその祈りがね、届いてない感じするのね。こう、宙に消えちゃってるっていう感じがする。で、ああ、叶えられないのかな、これはもうあれ、主の御心じゃないのかなって、いろいろこう、ま、ヘリクツつけて、こう、どのこの、ね、これは主が私を取り扱うために、こういうところに追い込んで、みたいな、いろいろ理屈をこう、つけるわけよ。それで自分を納得させようとする。だけどね、ある時にですね、ふっとわかるのね。あ、抜けた。抜けた。あの、風もそうです。こう閉じ込められると、なんかね、閉じこもっちゃうのね、風菌の中にね。もやもやもやもやって閉じこもる。ところがね、ある時にね、あ、抜けたってこうわかるわけよ。だからちょっと症状残ってますよ、こうやってね。だけど僕も2、3日前から抜けたなとこうわかったわけ。抜けた。あとは体力が回復するの待つだけ。進行もそう。ある時わかるの。届いちゃった。行った。そうすると、時間の流れの中でそれが見えてくる。与えられてくる。その時に我々が何を知るか。このお方を知る。このお方の真実を味わう。このお方がどういう方かを知る。だから、アイアムを実体化することが信仰である。信仰というのは、ロマ書。10の8でしたっけ？ローマの10の8を見ますと、ではどう言ってますか？御言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私の述べ伝えている信仰の言葉のことである。そして、うんぬんとこう書いてあった後に、17節。そのように、信仰は聞くことから始まる。そして、聞くことはキリスト、これね、キリストについての言葉って書いてあるんですが、これはまあ別訳の方がですね、いいですね。新改訳もキリストの言葉って書いてあるんです。キリストの言葉による。では信仰を持たないと神には喜ばれませんね。なぜか、だって信仰がなかったらアイアムを実体化できないんでしょ。皆さん、自分の存在が無視されることって嬉しいことですか？一番陰険ないじめっていうのは何でしょう。無視することです。無視することです。 クラスの中でですね、まだ例えば机の中にね、なんかいろんな変なもの入れられちゃってるとかさ、なんか盗まれちゃったりとか、そういういじめってまだまだね、いいんですよ。いるかいないかわからんような扱いを受けること、これが最も深刻ないじめですよね。つまり我々は存在を無視されるということは全否定されちゃうわけでしょ。神だってそうです。神がアイアムであり、神は愛であり義であり真実であり、ね、その一番ルーツはホーリー聖である。そこから全てが生まれてくるいろんな神の属性、神のご性質、これを我々が無視することは神にとって最も神のある意味で御心を傷つけているんですよ、じゃないですか。傷つけている。我々がその神がどういうお方かというのと関係なく、私たちが生きる、あるいは考える、決断する、アイアムと離れて生きている、神の御心を最も傷つけている。傷つけている。ですから信仰がなかったら神を喜ばすことはできない。逆に言うと信仰はアイアムが私の中に生きることが実体化される。したがって神が最も実は喜ばれるんです。だから主は弟子たちが言いましたよね。神の技をするのに何をすればいいんですかってなんか聞いたでしょ。その時に神が使わされた御子を信じることで、これが父にとっての最も大いなる喜びなんです。簡単なことなんですよ。クリスチャン生活。あれこれあれこれややこしね。もういろんな神学があったりとか、わけのわからんことごちゃごちゃごちゃごちゃやってて、もう本当あれ狂ってますね。頭の中でもう空回りして妄想膨らませて狂ってます。狂気の世界展開してる。我々例えばですよ。いわゆる神学の言葉に言って、ね、例えばさ、シュガーさんのブログにもあったんですけど、父と子は一つって書いてあるわけよ。だけど、父と子っていうのは別でしょ？子は父のことをアッバーと呼んでるわけでしょ？で、父はこのことを、これは私の愛する子と呼んでるわけでしょ？そこに聖霊が下ってる。だから、父子聖霊っていうのは、three persons。ね、三つの人格持ってるわけですよ。それぞれ異なってる。だけど、父と子、聖霊は一つである。で、聖書ではそう言ってんのね。私と父が一つであるように、その方が来るときにはあなた方も一つになるんだと言っている。と、じゃあ三つであるのに一つである、うじゃうじゃと言って、これはですね、いいですか？ヒポスタシスにおいては区別されるが、ウーシアにおいては一つである。神学です。そんなこと言う必要あんの？例えばですね、信仰義人という言葉がありますよね。あるいは二重予定説とかっていう言葉もありますよね。神の選びと人の自由意志がどうのこうの。それにペラギウスというのが出てきて、反ペラギウスがどうのこうのとか言ってね、アウグストチヌスと論争して、異端論争とぐちゃぐちゃぐちゃってやってきたんですよ。まあ、兄弟の方がお詳しいんですけど。そんなことガチャガチャガチャガチャ言わなくたっていいじゃん。書いてある通りでいいんですよ。信じる者は義とされると書いてある。エメン。キリストが私の義だと書いてある。エメン。いいじゃん、それで。そして私たちに対しては、あなた方は世のもとへが置かれる前から、キリストにあって選ばれていたと書いてある。エペソ書に。エメン。それでいいじゃない？そこで、じゃあ選ばれてなかったらどうすんのとかさ、人間の自由意志がどうなんのとか、ごちゃごちゃごちゃごちゃやると、そのペラギウスがどうのこのが出てくるわけ。カルバンのね、そのチューリップが出てきてみたり、わけのわからん話になってくるわけよ。そういうところに行くと罠です。延々とぐるぐるぐるぐるぐるぐる頭が空回りし始めるわけ。妄想の世界が膨らみます。我々は御言葉に書いてある。信じる者が義とされる。え？ キリストが私たちの聖となり、義となり、贖いとなり、知恵となってくださったと書いてある。エメン。そこで止めとけばいいんですよ。父と子は一つである。エメン。私たちも同じように一つになる。エメン。いいじゃないですか。というと、マインドコントロールだ。ルーク。いやいや、私、御言葉語ってるだけよ。ここにこう書いてあると言っているだけです。もうクリスチャンが御言葉と対立しています。はっきり言って。これから日本キリスト教はっきり言いますよ。狂気の世界が展開します。狂気。時代が時代なら本当にこれ殺戮が起きてくる。昔みたいにね。今は我々はむしろ世の中のシステムによって守られているんです。守られている。むしろ世の中からのいわゆる迫害よりはね、この日本キリスト教というものもうこれが狂気に走ります。ここから来ます。これ間違いない。もう彼らは危険です。はっきり言って。もう妄想の世界に生きてますから。我々は御言葉に戻っていくんだ。カルバンに戻るの。アームスチルスに戻るの。どこに戻るんですか、我々は。御言葉です。書いてあることを書いてある通りにせよ。私たちは、ね、この信仰によって、義とされた信仰はアイアムを私の中に実体化する。私は神を経験するんですよ。神が私たちを神殿として私たちの中にうちに住まう。その究極が神とうち人が共に住まう究極が新エルサレムでしょ。立方体のそこに私たちは目指してるわけ。神の目から見るともうそれは終わってるわけです。そこには神の栄光だけは満ちている。神と人が共に住まう世界、命だけに満ちる世界です。今残念ながら私たちはこの時空間の中に束縛されている。だから神の経験がね、神は永遠の中にあって光に輝いていて無限なるお方、宇宙を作ったお方、これがこの私の制限の中に束縛されているわけ。束縛されてるんです。考えて、神が束縛を受けてるんですよ。これが今の時代です。その中でどれだけ前味わいとしてね、経験できるかです。これが今我々の問われている信仰。そして信仰っていうのは、じゃあね、まあ、目的って何なのか、ヘブルの10の39見てください。御言葉を聞くときに信仰が生まれる。それによって我々はどうなるか。ヘブル10、10の39ですね。10の39。こう書いてあります。ちょっと前からね、見てみますとですね。35。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはならない。それは大きな報いをもたらす。これ我々いずれ報酬を得るんです。報いっていうとなんかネガティブな意味ですけど、報酬ですよ。報酬。報酬をもたらす。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐だ。もうしばらくすれば、はい、これが今の私たちの置かれたディスペンセーションです。経輪です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。皆さん待ち望んでます？エーメン。もう、だんだんだんだんもうさ、だんだん世のものってはだんだん終わってくるじゃないですか。ね？私もね、子供がだんだんもう独立してるでしょ？これからね、まあ、もういわゆる臨終期に入ってるわけ。臨終ってご臨終じゃないですよ。林に住むですからね。臨終期、50から75まで臨終期って言うんですよ。知ってる？ 0 から25は学生期、学生期。学生学ぶ期ね。25から50は過重期、家に住む期。家族を中心にして家族を養い、自分の責任を果たすのが25から50です。で僕それもう終わりつつあるわけよ。で50から75は臨終期、林に住む期。ね。そして75から100までは遊行期、遊ぶ行いの期。こういうふうにね、なんかこれは、なんか、ね、どこどこだっけな。なんか向こうの方のチベットかなんかのなんか思想なんだそうですけど、まあ、これなるほどと思うわけね。で僕も臨終期入ってるわけですよ。臨終期 ね。で、いろんなものってだんだん終わってくるわけ。責任もだんだん降りてくるし、ね。先も見えてくるし。と、だんだん世の中に対する希望ってだんだんある意味で、ないね。ハレルヤ。いや、それは若い頃はさ、マンション欲しいだのね、車乗りたいだのとかさ、ね、僕もフォードのトーラス乗り回しましたけど、ね、いい車乗りたいとかさ、いろいろそれあるわけよ。まだ少し、まあ、六本木でもっと遊びたいなとか、そういう気持ちありますけれども、ありますけれども、だけど、だんだんそういうのはもういい良くなってくるね。で、はっきり言ってパウロです、パウロ。食べるものと、飲むもの、着るもの、まあ、住むところがあれば、とりあえずそれでよしと。私は富に処する道も知った、貧に処する道も知ったと言ってるわけよ。そうでしょ？僕も年収ですね、だいたい107万から生活始めましたからね。結婚した時僕107万年収。ね。で、神さんがパートやってて、それでようやくなんとか食いつないだ。ね。それからバイバイバイバイバイってこう来ちゃった。だから、はっきりとお金ない時、じゃあお金なければハッピーじゃないの？いや、結構ハッピーでしたよ。ハッピー。楽しかったね、あの頃も。いつも言いますけど、子供まだね、赤ちゃん、ベビーカーに乗せてですね、で二人でフラフラとこう代々木に住んでましたから、代々木公園遊び行って、で代々木公園の芝生の上でぼーっとするのね。で、子供遊ばせてね、おにぎりかなんか食べて、そして原宿の表参道へ出て、であそこまた乳母車を押しながらね、あそこにハーゲンダッツのアイスクリームがあって、そのベンチに腰掛けてハーゲンダスのアイスクリームを食べる。これが楽しみでね。で、表参道の四つ角のところへ来る。ね、そこでタクシーを拾ってさ、で明治通りを帰ってこいよ。そんな生活でさ、楽しかったね。お金全然なかったけど、リッチでしたよ。リッチでした。だからお金があるなしじゃないんです、皆さん。ハッピーかどうか。ね。で、そういうもんとも、もう、まあ、一つ一つ、こう、収支によって、こう、ね、欲しい欲しいって僕もねだりました。マンションください、マンションください。家ください、お金ください、いろんなものください。主は、みんなくださいました。ね、皆さんね、求めなきゃダメですよ。くださるんです、主は。くださる。世のものだからなんて言わなくていいんです。求めればいいんです。じゃあ求めて与えられるいろんなものを満たされてくる。じゃあそこで世の中のものも一通り経験する。あ、もう十分だな、十分だ。そうすると何が欲しいわけ、何が我々の今度人生の動機原動力になります。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。ここしかなくなってくるんですよ。ていうか、ここにもう行かざるを得なくなってくるんです。そうでしょ？遅くなることはない。主の回答っていうのは、我々が例えば2月4日が限度、これを超えたら家を失う、これを超えて、あ、うっかりミスして間に合わなかったって主は言います？言わない。間に合うお方です。これホセア書で言いましたね。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。義人って誰ですか、皆さん。エーメン、ハレルヤ。私たちです。私たちが義とされて、我々は義人なんですよ。聖徒なんです。その義人は何によって生きる。信仰によって生きる。もし恐れをの退くなら、私の心は彼を喜ばない。前回言いましたね。どこで言ってたっけ、ちょっと忘れたんですけど、ほら、間に合わないことはないっていうね、前回言ったね。恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。さっきのと比べてください。信仰がなければ神に喜んでいただくことはできない。つまり神が喜ばれるのは信仰である。信仰があるということは、我々は恐れ退くことがないんですよ。そして39、私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて、はい、信じて、何ですか、命を保つ。エーメン。 信仰の目的は何ですか？命を保つ。ハレルヤ。神っていうのは、神っていうのは何なわけ？このサムシング・グレート、なんか大いなる偉大な存在でね、インテリジェントデザインをしたお方である。でも神の本質っては何なんですか？神の本質っていうのはなんかこう機械的なメカニックなそういう存在？神っていうのは命なんです。その命を人間に配りたかったんでしょ？前回ディスペンサーの話しましたよね。最近銀行行って私もよく迷っちゃうって言いましたけど、あれはお金を配ってくれるんでしょ？だからディスペンス、配るという意味です。ディスペンセーションというのは命を配る物語なんでしょ？聖書っていうのは神の命を配ってくれるんでしょ？その命をくれるために、命を保つために何がいるわけ？信仰がいる。ですからこの命の道と善悪知識の道、ね、この今2本が今の時代にはあるわけ。しかしこれが主が来られてある時に今の時代を終わらせます。その後に来るのはどういう世界？千年期があって、その後に来るのは新エルサレムは命だけの世界になってくる。ですから信仰の究極は私たちを命へともたらすわけです。これが信仰の目的です。ルカの 1-31 見ますと、具体的にですね、私たちの、態度と、実行としてですね、このマリアというのが、非常に参考になるんです。ルカの 1-31 ですね。これ、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスと名付けよう。34へ行きます。そうするとマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになりましょう。私はまだ男の人を知らないのに。見つかりは言った。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆う。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれる。ここでマリアはなんでそんなことがあるのかって言ったわけです。この天使、これガブリエルって言われていますね。伝達する天使はガブリエルね、戦う天使はミカエルって言われてるんですが、この天使の伝えた言葉に対してなんでですかって彼女を言っちゃったわけね。私たちもそう、なんでですか、なことがありえましょうか。これある意味で論じ争った。しかしその後に、37見ると、神にとって不可能なことは一つもない。そして38、マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。私たち主張してね、自分の何かこう言うっていうのは問題じゃないんですよ。なんでそんなことがあり得るのか。だけどその後にマリアは自分を下ろしたわけです。私は主のはしためです。でその言葉を聞くときに例のヨブの言葉を思い出しますね。ヨブは何て言いましたっけ？最後、私は自分を退け塵灰をかぶって悔い改めます。つまりこれ自分を退ける。この時にこの御言葉に彼女は服するという宣言をしたわけで、理屈ではわかりません。理屈では分かりません。我々の理屈超えちゃってるんですから、この知性の理屈を超えたところでね、何かが起きている。それに対して彼女は服した。ヤコブが旅をしている時に幻見ましたよね。あれ天から面白いですね。はしごっていうのは上から下へとこう立てかけるんだよね。だけどヤコブの見た、はしごっていうのは天から地に向かって立てかけられてあるって書いてあるわけよ。後で見といてください。天から地に立てかけてあるという、地から立てかけるんじゃない。これはバベルの塔です。 地から上へと伸びて天に届こうとするのはバベルの塔です。バビロンです。ね。そうじゃない。神は天から地へとはしごを下ろしてくれたわけね。立て替える。そこに天使たちが上り下りしているのを見た。この幻って何でしたっけ？そこベテルでしょ？神の家ですね。そこは、要するに、天と地が結合されているわけ。だからあのはしごって何なの？あれは結局。あれは天使が上り下りしてるってこれどういうこと？今私たちのところにこれが起きているんです。皆さんは天からはしごが繋がっちゃって、皆さんの霊と天は一つに繋がっている。そこに天使が上り下りし、そして神の御言葉をこのマリアに対するように届けてくれているわけよ。そしてその天の大、死聖所には大祭司なるイエスがご自分の血を持ってそこに入ってくださっていて、私たちの個々の問題を全部そこでどうしてるわけ？汲み取って、取りなしをしてくれてる。その答えを下ろしてくれるわけでしょ？ですから天と地がこう結べられて、そこに御使いが上り下りしているというこの幻。これが今の私たちのこの信仰と恵みの経験なんです。私たちが信仰によって、この橋ためです。あなたの言葉通りになりますようにと答えるんであれば、これが香りとして、香として昇ります。それによって、信仰によって神はどうなるわけ？その香の香りを嗅いで、満足する。喜ばれる。そうすると、その天のなされている事柄が、天においてなされた、解かれた、繋がれたもの、これが今度は恵みとして、下ってくるわけでしょ。だからこの天と地がはしごで繋がれて上り下りしている天使の幻っていうのは私たちの信仰と恵みの往復の幻なんです。それは神の家です。ベテルです。今私たちの信仰が立ち上るとき、恵みが下る。これが行ったり来たり、行ったり来たり。ね。これが私たちの今の地上における経験なんですよ。限られてます。まだ。しかし、このいつかそのうちに主が来られるというね、この希望がますます増し加わるわけ。なぜ？その信仰と恵みが往復するときに私たちは何をしてるわけ？実は。もちろん個々の祈りが叶えられますよ。素晴らしいものを与えられる。そのときに私たちが主を知るということでしょ。主の真実を知るということです。このお方がどういう方かが分かるということです。このお方がどういうお方かを経験するということです。味わうということです。それがどんどん増し加わるならば、私の中に何が増えてくるわけ？そのお方に直接に会いたい。会いたい。まだ私たちは、ペトロ言ってますよね。目では見ていないって言ってる。だけども内側は喜んでいると言っている。だから目で見たいわけよ。その方と会いたいという気持ちが増し加わっている。それが私たちを前へ前へと進ませる原動力になるべきです。今まではね、世の中でのね、出世。ね。僕もね、若い頃20の後半だな。27、8ぐらいの時、年収1000万っていうのが目的だった。これをね、30までにはやるぞ。やった。ね、よしとか言ってね。どんなのも、その時ね、生きる力になりませんよ。それだけでやっていける？じゃあ1000万などどうすんだ？ 3000 万？もう一番稼いだ時1900万稼いだんですから。だからそれね、稼いでね、どうなった？ハッピー？なんかそれ気が抜けちゃったのね。これどうだ、こんな稼いでも何にもならないな。無意味だぞ。本当に無意味ですよ。ねえ。もう原動力にならない。いい車、いいマンション、原動力になりません。原動力になるのはこのお方と会いたいということです。この臨終期を迎えて、まあ山小屋も作りたいとかちょっとまだ色気あります。ね、シュガーさんの真似したいみたいなところもあるんですけれども。だけどそういうの自体が目的にはならない。目的、原動力そのものはこの方。 じゃあその方が現れるときに私たちはどのようにその方に答えますか。考えて、その方に会ったときにね、主よ、私の人生こうこうこうでした、あのことを祈ったのに叶えられませんでした、あのことで私は満たされね、いろいろと主にブツブツブツブツブツという再会の仕方をしたいですか。の会った時に、主よ、あなたは本当によくしてくださったと、この地上の人生においてね、本当によくしてくださいましたと。あらゆる面であなたが私のことを顧み、すべて良いものを備え、飽きたらせ、喜ばせ、ね、祝福してくださいましたと。そういうふうにさ、主の胸の中に飛び込めたら最高でしょ。最高です。それのために今地上の生活として与えられてるんですよ。与えられてる究極のその目的、そこにあります。そして、マリアのね、今態度で、この実行という面から言いますと、2章19節、多分ね、この天のですね、いろんな言葉っていうのはね、よくわからない言葉がいっぱいある。ところがですね、マリアは19節見ると、しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。で、彼はね、彼女はキリストのね、自分のイエスの言葉もいつも思い巡らしていたんです。よくわからない、わかるんですよ。だって彼女は自分が産んだ子供でしょ。知ってるんですよ、生まれ方が普通じゃないっていうのわかってる。そして多分普通のことはなんか違う、わかってるはずです。だからそのイエスが言った子、言った言葉にね、それをわからないながらも彼女は思い巡らしていたんです。バベルの塔を作る場面でですね、こういう言葉がありますね。人間がバベルの塔を作ると、神はですね、人が思い描くことは必ずなるので、それを阻止しようとして言葉をバラバラにしたって書いてあるわけで、あれね、あそこ見るとね、英語見るとメディテイトアポンっていう言葉になってるのね。メディテイトアポン、思い巡らすっていうのはメディテイトアポン、つまりアポンっていうのはこう置くっていうことですね。でいつもそれを思い巡らして、それにこう思いを置いて、それをね、こうね、思いの中で戯れることなんです。戯れて思い描いていたものは必ずなる。それバベルの塔でもなっちゃう。ニューエイジでも言います、それは。だけどもこれ我々はね、自分勝手に何かを生み出すんではない。もう神がなしてくださったことが御言葉に書いてある。その書いてあることをメディテイトアポンしている、思い巡らしているならば、その通りになっていくんです。それはシュガーさんがよく言うんです。僕は彼が山小屋作り始める時から知ってます。何もなかったんですから、ただ林だけなの、雑木林。これ何するんですかって僕言ったのね。だから彼の頭の中にはもうできてたわけ。今のね、兄弟姉妹も何人か行った方見てると思う、今立派なもんできてますけど、あれがね、もうすでにね、88年か9年ぐらいにはもうね、あったんだ。彼の頭の中にはもうできてたんです。だからできてたものは形になっていくだけだったわけ。 ああ、私はね、こう言ったのね。20年間コツコツこんな作るって耐えきれないと。だけども彼は頭の中にもうできてたから、別に苦でも何でもないわけよ。そしてそのそばにね、橋爪さんっていう人がいるのね。で、この人はログハウス作ってるわけ。で、それもですよ、木も全部自分で切ってきてさ、皮も剥いで、自分でこうやって磨いてさ、チェーンソーでこうやって、ね、自分で全部やって、クレーンで釣って自分で積んでいくわけ。完全に自分で作ってるわけ。なんでそんなことできるのか。頭の中にできてるんですよ。できてるんです。で、彼はこの6月の中ワールドカップあるんですか、今年。それをその新しいログハウスで見るのがもうね、夢だ。彼の頭の中にはもうできてるわけ。みんなそうなの。例えば手塚治虫の漫画でいろんなものがありましたよね。鉄腕アトムロボット。今ロボットだとこうやって走るでしょ。これサッカーまでできますね。昔は二足歩行っていうのをロボットにやらすことは無理だっていう論文が出たくらいなんですよ。ところが今は二足歩行なんて簡単。ひっくり返っても立てるんでしょ、自分でね、ロボットがね。そのうち介護ロボット出てきますよ。我々も誰かお世話になるかもしれない。介護ロボット、ロボットにこう抱きかえられる。で、手塚治虫がね、いろんなことやったら、携帯電話で皆さんもやってるでしょ？こう、無線機でね、昔こうやって話ができる。もうできちゃった。コンピューターできてる。全部できてる。ただ一つ実現してないのは何？空飛ぶ自動車です。これだけ実現してない。だけどあの空想科学小説、科学漫画の中にあったものは全部実現してきちゃってるわけ。これが人間の思いのパワーです。我々の思いにはそういうパワーがあるわけ。そして私たちはそのパワーをどのように使うか。御言葉を思い巡らすことにより、御言葉を思い巡らす、それを成就する、実現する。それは天が地上にもたらされるということです。このために今この地上に私たちは置かれているわけよ。マリアのこのね、さっき言ったように、私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。それから、思い巡らしている。これを神学で解釈しないでよ。カルバンの仲介書とか何とか読むんじゃないんですよ。その御言葉を自分の思いの中に思い巡らす。と、ある時にその御言葉が開けるんですよ。直接語るんです、主は。内なる御霊と外なる御言葉が共鳴するんですね。さっき言ったように抜けた、終わった、解決した、処理された、分かっちゃう。で、内側がどうなる？解放感です。これがいわゆる私たちの地上の物語、天と地をつなぐはしご、上り下りするのは何でしたっけ？信仰と恵みです。信仰と恵み、信仰と恵み。そしてその信仰があるときには神は喜ばれる。神をハッピーにするコツは信仰です。ハレルヤ。原点に戻りましょう。原点に戻りましょう。イロハに戻りましょう。祈ります。Jesus. Hallelujah. Yes, よ、感謝します。あなたは誠のこの天のはしごとして、天と地をつないでくださったお方であることを感謝いたします。神と人の中保所は人なるイエス・キリストただお一人である。 今そのキリストと私たちが一つにされることにより私たちは天と結びつけられております。いや御座に座しているとすら書いてあります。私たちは地にある天であることを感謝いたします。そしてそのはしごを通して天使が上り下りすることを感謝いたします。今私たちの信仰が上るとき祈りにあってあるいは私の叫びにあって単純な一言にあってそれが天に昇るときそれは香りとしてあなたを満足させることを感謝いたします。どうぞ祭司としてあなたに喜ばれる香を炊くことができますように。香を炊くことを教えてください。そのとき天においてそれが汲み取られ天の至聖所における大祭司がそれを良きに計らってくださることを感謝いたします。 その時恵みとして天からその答えが下ってくることを感謝いたします。それは私たちの喜びとなり私たちの満足となり同時に天の喜びとなっていることを感謝いたします。信仰と恵み信仰と恵みこの往復の中に私たちがとどまり続けることができますようにこの原点に私たちを戻してください。御言葉のいろいろなものを知識として知るのみではなくいろはの意に私たちを戻してください。ただ単純に信じること信じること I am が私の中に生きておられることこれを経験すること信仰であります。主よ私たちにはその信じるということすら知りませんでした。しかしあなたが私の信仰とすらなってくださっていることを感謝いたします。私たちはキリストと共に十字架に作られた今や生きているのは私ではなくキリストである。しかし肉にあって生きているこの私は私のためにご自身を捨てられた御子イエス・キリストの信仰によって生きていると内側にキリストがおられるゆえその信仰が私を生かしてくださることを感謝いたします。私が信じる信じるともがくのではなくただこのお方の中に休むときそのお方が私の信仰となります。そのお方は神のロゴスでありました。そのロゴスが私にとっての個人的な言葉レーマとされることを感謝いたします。私が話したレーマは命であり真理であるとこの信仰が働くのであればそのロゴスがレーマとして霊と混ざり合うことにより私の命となることを感謝いたします。私たちは恐れおののいて退くものではなく信じて命を保つものであると。この信仰が究極的に私たちを命へと導くことを感謝いたします。その延長にこの体があがなわれ誠に罪から自由とされそして病あらゆる苦痛制限これらのものを脱ぎ捨てることができる栄光の瞬間を待ち望みます。あなたが来られる日を待ち望みます。あなたの栄光の体を私たちも得ることができる日を被造物と共にうめき求めることができますように。これこそ神の子の出現でありあなたのご計画の最終回であることを感謝いたします。主よ私たちの生きるこの動機があなたの来られる日を待ち望むことでありますように。その日私たちはどのようにあなたとお目にかかることができるか。おー主よあなたは地上にある日すべてのことにおいて私たちを良くしてください。私たちを恵み祝福し満ち足らせ飽き足らせ楽しませ豊かにしてくださったことを感謝しますと。 そのあなたをどれだけ私たちが知っているか、これによってあなたとのその再会の瞬間が輝かしいものとなることでありましょう。そのために今この日、あなたの羊として、あなたのささやかな言葉を聞き逃すことがありませんように。信仰は聞くことによる、聞くことはキリストの言葉による。その言葉は今私たちの心の内にある。その言葉を思い巡らすのであれば、その通りになるであろう。マリアのように、私は主のはしためです、私の理屈を差し置いて、私はそれを全部投げ捨てて、お言葉通り好みになりますようにと祈ります。ヨブのように自分を退け、塵灰をかぶり、主よ、誰があなたのご計画を思い計ることができるでありましょう。私は愚かなものでありました。あなたこそ真理であり、あなたこそ真実であり、あなたこそ道であり、あなたこそ私たちの主権者であると、ただあなたに服するのみであります。私たちはあなたのはしためです。どうぞお言葉通り好みになりますように。あなた方は我が子、義とされ聖とされ、あなた方は完全とされている。私とあなたの間には何らの妨げもない。あなたの記憶のうちには諸々の罪の記憶が残るであろうが、私の前にはその血によって一切クリアにされている。何らの妨げもないことを知るようにと。そしてうちに住んでいる罪に対して、私は十字架を適用いたします。私の死と、そしてキリストにある復活という、この命の交換をそこで経験することができますように。どうぞ絶えず十字架と血潮によってこの歩みを確かなものとしてくださいますように。これからあらゆる狂気、あらゆる偽り、あらゆる邪悪な働きが見えるようになる時代を迎えます。その中で敵は私たちに御言葉を語らせまいとする、無言の圧力をかけるでありましょう。しかし主よ、知恵を用いて私たちが御言葉を語り続けることができますように。あなたの言葉をないがしろにすることがないように、あなたの皆を否まず御言葉を守った者、力はなくてもそれはあなたが最も喜んでくださるこのフィラデルフィアの教会に対するあなたの評価であることを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちを原点に戻してください。単純に信じます。お言葉通り好みになりますようにと。 様が私の祈りを汲み取られることを感謝いたします。私の信仰をたっ飛んでくださることを感謝いたします。主はあなたが満足されるこうたくことができるように、主はあなたが喜ばれるように祭司の役割を果たすことができますように。
Lord of glory.